今日私たちはマタイの福音書の9章の御言葉をテキストで御言葉を学んでまいります。どうぞ新約聖書の15ページのところを開きいただきたいと思います。この35節の御言葉、9章の35節ですけど、これ見ていただきますと、イエス様がこの地上でどんな働きをなさったのかということを見ることができます。三つの働きを皆さん見ることができますでしょ。35節ご覧ください。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治されたとあります。三つの働きが出てくるわけです。それは町や村をめぐって街道で教えたというんです。神様の御言葉をイエス様は教えられたんです。人間の考えじゃなくて、神様のメッセージというものをイエス様はお伝えになった。そして、御国の福音を述べ伝えたって。このイエス・キリストが誠の王であり、この方が誠の主であり、この方に従うようにという、その悔い改めのメッセージ、救いのメッセージをイエス様は語り続けてこられた。伝道をされてたんです。そして三つ目に、我々はあらゆる病気、あらゆる患いを治されたって、癒しの技をイエス様なさったんです。どうしてイエス様がこういう癒しの技をなさったのか。それはイエス様ご自身が誰であるかということ、つまり神であるということを人々に明らかに示すためであり、同時にイエス様の語っていらっしゃるメッセージが神のものであるということを明らかにするために、そのような奇跡を行われた。しかし今の私たちはそのような奇跡を行う必要はないんです。もちろん神様の奇跡を行うことはできます。しかし御言葉を与えてくださり、私たちに託された責任というのは、これから見ていくわけですが、御言葉を教え、福音を述べ伝えていくという働きです。この35節をご覧いただきますと、このような働きをイエス様はしておられたということが記されています。で、10章に行きますとね、10章には12弟子たちが派遣されていく様子が記されています、ね。というのは、これまではイエス様が働きを成しておられたんです。そしてイエス様が成しておられた働きを、今度はイエス様は弟子たちに託していかれるんです。そして弟子たちがその働きを継承していくんです。その様子を我々はここで見ることができるわけです。しかし、この35節から10章の1節までの間、この36節から38節のこの3節の御言葉の中に、主がなされてきた大切な働きを弟子たちが行っていくための、その大切な鍵が記されているんです。イエス様はこの働きを弟子たちに託されました。そしてまたその弟子たちに、そして今イエス・キリストを信じる私たちにも同じ働きが託されています。私たちも出て行って、この神の御言葉を教え、そしてこの素晴らしい福音を述べ伝え続けていくわけです。でもね、それをなすために私たちに必要なことというのは一体何なのか。それがこの36節から38節に出てきます。実はね、皆さん、それっていうのは神様のお心を知るということなんです。そのことを私たちは忘れちゃならないんです。神様というのは人々に対して、人間に対してどんな思いを持ってらっしゃるのか、そして人間からどんなことを期待してらっしゃるのか、そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。そのことをこの3節の御言葉は私たちに教えてくれるんです。ご覧ください、この36節の御言葉。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。まずイエス様のお心、神様のお心の一つ目というのは、憐れみということです。憐れみです。イエス様のもとにたくさんの人々、群衆がやってきました。どこでイエス様それをご覧になってらっしゃったかわかりません。しかし、はっきりしていることは、イエス様のもとに多くの人々が集まってきた。でね、36節の最初のところで、群衆を見てとあるんです。ね、 イエス様がご覧になったものは一体何だったのか、そのことをしっかりと覚えなきゃいけないんです。我々だったら、その人たちが着ている洋服を見るかもしれないし、その人たちの年齢を見るかもしれないし、何人着てるんだろうとか、そういうことに関心を持つかもしれないですが、イエス様は実はそうじゃなかったんです。イエス様がその群衆を見たときに、その多くの人々が、実は間違った選択をしてるんだっていうことをご覧になったんです。いいです、皆さん。イエス様がその群衆を見たときに、彼らは間違ってるんだ。彼らは間違った選択をしてるんだっていうことをイエス様はご覧になったんです。一見幸せそうに見えても、実は彼らは間違ってるんだ。正しい羊飼いに従ってはいないんだっていうことを、イエス様は彼らに、そのことを見られたわけです。この羊飼いの話をもってイエス様は、この群衆の霊的な状態を表されたんです。これから私たちは、この羊飼いと羊の例えを見ていくんですけれども、正直なところ我々日本人にはよくわからない。私たちの周りに羊飼いもいないし、羊もほとんどいないからです。しかし、この弟子たちにはこの例えがよくわかったんです。だって彼らの周りには羊飼いがいたし、たくさんの羊がいたからです。ここでイエス様が言わんとしたことっていうのは、正しい羊飼いと、そして間違った羊飼いがいるということなんです。で、この羊飼いの務めとは一体何だったかと言いますと、それはその羊を守ることであり、その羊の世話をすることです。羊のことを考えて、病気かなとか、ね、栄養は行き届いてるかなとか、ね、非常にこう神経が細かい動物ですから、精神的なストレスはないかなとか、そういったものを羊飼いは見極めなきゃならなかった。神様のことを聖書の中では大牧者であると言います。ね、つまりちっちゃな牧者、小牧者、つまり教会の牧師たちや長老たちの上にいらっしゃる方、神様を大牧者というわけですが、その大牧者という方はどんなことを彼を信じる人々に対して、つまり羊に対してなすのかというと、神様はその羊であるクリスチャンたちを悪より守ってくださる、ね、そして確実に天国に入れるようにその道を守ってくださる、誰も漏れることがないように、そして日々の生活において、神様の御言葉に従っていくために、助けを与え、励ましを与え、力を与え、我々勇気づけてくださる。ちょうど地上の羊飼いがそうであるように、神様は神を信じる者に対して同じことをしてくださっているんです。そのことを考えますと、その大牧者から教会というその中にあって羊を任された小牧者である牧会者であるとか長老たちというのは同じ責任を負っていることがわかります。教会の牧師たちの責任というのは御言葉を持って羊を養っていくことです。それによって羊が成長するからです。感謝のことに皆さんはそのことをよく理解してくださって、私たちが御言葉を学べるようにとその時間を与えてくださっています。でも必ずしもみんなどこの教会もそうであるということではありません。しかし御言葉を見たときに牧会者の働きが何であるかということを我々は知ることができます。正しい羊飼い、それは羊のことを考え、羊の成長のために尽くそうとします。ところが間違った羊飼いというのはそうじゃないんです。正しい羊飼いは羊のことを考えるけど、間違った羊飼いは羊のことなんか考えない。彼らが考えるのは自分たちのことです。後でヨハネの10章を見ていきますけど、ヨハネの10章の中でその違いが明確に述べられています。本当の正しい羊飼いは羊のために命を捨てるって言うんです。それほどまでに羊のことを愛してるって言うんです。彼らの必要が満たされるように、彼らが守られるように、本当の羊飼いはそのためであるならば自分の命をも喜んで捨てるって言うんです。ところが偽りの羊飼いはそんなことしないって言うんです。だって自分の命の方が大切だから、もう羊のことなんかどうでもいいから。 イエス様はこの群衆をご覧になったときにね、たくさんの人々が、誠の羊飼いである神様を信じ、その方に従ってないことを見たんです。彼らは偽りの羊飼いに従っていることを見たんです。その羊飼いは、本当の羊飼いのように天国を約束してくれるけれども、誰がその約束を与えたんですか？神じゃない。人間が勝手にそのような約束をしたに過ぎません。真理を教えているようでも、実はそれは人間の考えであり、それは偽りです。そのような偽りの間違った羊飼いに従っていくならば大変なことになるんだ。そのことをイエス様はお語りになるんです。このような間違った、霊的に神様に逆らった状態にあるこの羊を見てイエス様がどうなさったのかというと、36節のところに、その群衆を見てどうだったか。後半見てくださいますか。彼らをかわいそうに思われたったんです。群衆を見たイエス様は、彼らの心をご覧になった。彼らの霊的な状態をご覧になった。上辺じゃなかったんです。そして彼らが偽りの羊飼いに従っているゆえに、彼らのことを見てイエス様は、かわいそうに思ったんだというんです。で、このかわいそうにという言葉、非常に面白い言葉です。同情とか哀れみというような言葉、そういう意味が当然あるんですけれども、この言葉っていうのは、内臓、特に心臓であったり、肺であったり、肝臓であったり、腎臓というその内臓という言葉から出てきているものなんです、これ。なぜそういうふうになったかって言いますとね、当時の人々は、こういう内臓こそが感情の座である。内臓でそのものを感じるんだと思ってたわけです。ですからここでイエス様がかわいそうに思ったっていうのは、その上辺だけ見て、上辺だけのかわいそうだというような、そういう哀れみを言ってんじゃないんです。イエス様は心の中から、心の底からその群衆を見て彼らのことを哀れんなんです。その心の中の思いっていうものを表してんです。この聖書が教える神様ってそうです。ヘブル人の手紙の4章のところにあるように、私たちの大祭司は私たちの弱さに、なんてありました？同情できない方ではありませんって、ね。神様はちゃんと皆さんの心の中ご覧くださってて、そして皆さんのその痛みとか悲しみとか苦しみとか、そのすべてのことを分かってくださるんだって。それが神様なんだって。それが本当の神様なんだっていうことを教えてくださっているんです。しかももう一つ、このかわいそうにという言葉で覚えていただきたいのは、このかわいそうにと訳せるギリシャ語いくつかあります。その中でもここで使われているこの言葉は、一番強い意味を持った言葉なんです。ここで使われている言葉をね、もう少し見たときにこういう意味が出てくるんです。それはその感じるだけではなくて、その苦しみを取り除く、またその苦しみを和らげたいとの強い願いがこの言葉には含まれているんです。さあ意味がだんだん分かってきたんです。ね、イエス様は群衆を見て彼らが間違っているということにお気づきになった。で、ただその彼らを見て同情心、哀れみの気持ちだけが湧いてきたんじゃなかった。かわいそうだな、間違ってるなっていうことをお感じになっただけじゃなかった。イエス様は何とか彼らのその苦しみを取り除いてあげたいなと思われたんです。だからイエス様はこの世に来られ、だからイエス様はあなたの身代わりに十字架で死んだんです。ね。イエス様の愛っていうのは言葉だけじゃなかった。イエス様の愛っていうのは行動が伴ってた。ご自分の命を喜んで我々罪人のために捨ててくださった。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。イエス様は群衆をご覧になって、神様に逆らっている彼らをご覧になって、彼らのことを見て彼らが間違っていることにお気づきになり、彼らのことをかわいそうに思われ、そしてそれで止まったんじゃない。何とかして彼らを助けようとされた。そしてご自分の命をイエス様は喜んで、あの十字架の上で捨ててくださった。 どこにこんな教えがあります？人間の考え出した宗教の中にこんな素晴らしい神様の恵みが教えられているものがあるんでしょうか。さまざまな宗教は私たちにいろんなことを要求します。いつまでたっても我々は確信を得ることがない、そう思い込まなきゃ仕方がない。でもこの聖書は私たちに確信を与えてくれるんです。あのイエス・キリストの十字架を見て、そしてイエス・キリストが約束通りその死から蘇ってくださったことを見たときに、我々はここに救いがあることがわかるんです。この方が救い主であることに我々は気づくんです。だからね、皆さん、そのことを思いますと、この憐れん深い神が存在され、この方が私たちを愛してくださり、私たちを救おうとしてくださっているんだということを思ったときに、この御言葉のメッセージを聞くと、本当に慰められない。その御言葉というのは、よく皆さんご存知です。すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。なんてありました、その後。私が休ませてあげます。こんな憐れみの心を持ってあなたや私を見てくださってる。そういう神様だから、その方のところに行くならば、神様が私たちに本当の休息をくださるんです。本当の安らぎをくださるんです。それが神様が望んでいらっしゃることなんです。こんな神様がいらっしゃることをこの御言葉は私たちに再び教えてくれるんです。イエス様は群衆がやってくるのを見て、彼らを見てかわいそうに思われた。それはね、皆さん、彼らが間違ってるんだということにイエス様はちゃんと目を留めてらっしゃった。間違ってるゆえにね、彼らは大変な状況に置かれてたんです。二つのことをイエス様はここで教えてくださるんです。いいです。間違った羊飼いに従っているならば、その人には不幸が約束されるんです。どんな不幸なのか、二つのことがこの御言葉の中で見ることができるんです。一つ目の不幸は何かって言いますとね、この36節ご覧ください。羊飼いのない羊のように、弱り果てて倒れていると記されているんです。まず一つ目に教えることっていうのはね、一つ目の不幸っていうのは、間違った羊飼いに従っているならば、その人には絶対に平安も本当の満足もないということなんです。この弱り果ててという言葉、ね、この言葉の意味説明しますから、ちょっと皆さん考えてみてくださいね。この言葉っていうのはね、もともとは川、その動物の川です。そういうものをハグという意味です。また皮膚をすりむくっていう意味があるんです。そういうところから引き裂くとか切り刻むなんて意味が出てきたんです。またそういうところから悩ますとか苦しめるとか心配させるとか、煩わすというような言葉が出てきたんです、ね。ここで言われている弱り果ててという言葉の意味。この一節の意味を見ていきますと、イエス様がその神様に逆らっている人々を見て、どんな風に彼らのことをご覧になっていらっしゃったのか。イエス様の目に彼らがどんな風に映ってたのか。見ることできますでしょ。立派なものを着てるかもしれない、ね、素晴らしい家庭であって、たくさんのしもべがいるかもしれない、すごい教育積んでるかもしれない。しかしイエス様がご覧になったのはそういうものではなくて、その人たちの心でした。彼ら弱り果ててるって言うんです、ね。ある神学者はこの弱り果ててという言葉はこういう意味があるって解説してるんです。この意味は無慈悲な人に苦しめられてる人、 果てしない旅を続けて疲労のあまり歩けなくなった人を指しているんだって。次に出てくる倒れているっていう言葉と、この二つを見るときに私たちはそのことを見ることができるんですが、こういうことです皆さん。羊が、今最初に言いましたでしょ、皮が剥がれたとかね、そしてその皮膚をすりむいたなんて、本来ならば茨のない正しい道を歩んでいるはずなのに、道を迷ってしまって茨の中をやっとの思いで通り抜けていくんですよ。その体からは血が出てるんです。その体はドロドロなんです。そういう羊を想像してみてください。そういう羊のイメージをここでイエス様は弟子たちのお話になった。そしてこの羊という例えを使いながら、神様に逆らっている人間が神の目にどんなふうに映っているのかを明らかになさったんです。彼らは幸せそうでも本当の満足はないって。彼らはこの世の中にあっていろんなことで悩み苦しんでるんだって。心の中は心配だらけだって。かつての私たちを表してません？不安なことばっかりですよ、今の世の中って。国際面のページなんか見たら、もう戦争とかテロのことばっかりでしょ。経済面見ても大変です。どうなっていくのかって、あんな拉致事件の話を聞くと日本海に行けないなと思った人いるかもしれないけども、もう大変な世の中です。我々何が起こってるか分かんないような、世の中の人たちはそういうのだけ見たら当然彼らの心は騒ぎます。どうなるんだろうって。しかし我々クリスチャンはそういうところから救い出されたんです、ね、ありません？皆さん、イエス様を信じる前、楽しい日々を過ごしててもどうしても心の中に拭い去ることのできなかった虚しさがあったこと。なんでこんなに虚しいんだろう。楽しいことやってるときは楽しいけども、それは長続きしないって。心の中が乾いてるって。イエス様がこの群衆をご覧になったときに、彼らは弱り果ててるとおっしゃったときに、イエス様がその群衆を見たときに、彼らは疲れ切ってるって。彼らは苦しんでるって。彼らは悩んでるって。そういう状態にあるんだということをイエス様はご覧になっていらっしゃるんです。倒れているというこの言葉は、地面に投げ捨てられるとか、下に投げるなんて意味なんです。こういう意味から、全く無力、また見捨てられた状態で横たわっているという意味があるんです。傷つき、もうそこに横たわっている羊を想像してみてください。羊のように武器のない動物はいないんです。一匹で、しかも傷ついて横たわってたら一番敵に狙われるんです、ね、そんな状態なんだってイエス様は彼らのことをご覧になってらっしゃるんです。そういう人々がたくさんイエスのもとにやってこようとしてたんです。そしてそういう人々が我々の周りにあふれてるんです。そしてそういう人々だったんです。私たちもこんだけものが豊かなのに、ね、なぜ私たちの心に本当の満足はないのか、なぜ私たちの心が平安に満たされないのか、その答えをこの御言葉が教えてくださったのに、それは我々が間違った羊飼いに従っているからです。私たちが従っている羊飼いが本物ではないならば、私たちの心はいつまで経っても平安に満たされないし、本当の満足を得られることはできないというんです。ヨハネの福音書の10章のところを今お開きいただきたいと思います。ヨハネの福音書の10章です。新約聖書の181ページのところ。 10章の10節のところ、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですって、こんなふうに記されています。盗人が来るのは、偽りの羊飼いが来るのは、彼らは羊のことなんか考えてないから、羊がどうなろうと知ったことではないって言うんです。ところが本当の羊飼い、誠の神様は、羊が命を得るために、羊が一番必要としている永遠の命を得るために、そしてそれを豊かに持つために、つまり私たちがこの世のもので絶対に得ることのできない、その満足を持って生きていくことができるために、イエス様来られたんだって言っています。イエス様は私たちに永遠の命を与え、そしてこの地上の生活においても、物がなくても本当に満足を持って、そのような心を持って感謝を持って生きていくことができる、ね、そういう人生を歩めるように来てくださったって、ね、皆さん、私たちも一人になったときに、神様を知らなかったときは、私たちはそこには虚しさがありました。言いようもない寂しさがありました。絶望がありました。しかしイエス様を信じた後、一人になって座ったときに、そしてじっくりと神様がどんな恵みを私に与えてくださったかということを考えたときに、私たちの心は喜びにあふれてきます。神様が私のようなものを選んでくださった。今我々見たでしょう、皆さん、グラフを。バングラデシュはクリスチャン 0.2% しかいないって。実はこの我々の国、日本、ここにも 0.3% と統計では出てましたが、それも定かじゃないんです。あるものによるならば 0.2% にも満たないだろうって言うんです。クリスチャンいないんですよ、この国に。それ考えると、なんで神様はあなたが私を選んだんですか。なんで神様はそんな少ない少ないクリスチャンの中に私たちを招き入れてくださった。こんな素晴らしい救いをどうして私にくださったのか。なんであなたが救われたんでしょう。イエス様、あなたのために命を捨てて、あなたをその罪から救い出してくださって、あなたを神のものにしてくださって、永遠の命を与えてくださり、この世のいかなるものをもってしても得ることのできない幸せを与えて、満足を与えて、あなたの日々を歩まそうとしてくださっているんです、ね、こんな私たちが神様に不平不満いてたら、どれほど罪深いことでしょう。じっくりもう一回座って、神様がどんな素晴らしい祝福をくださったのか覚えることです。神は私と共にいてくださるんです。神は私を離れないんです。神は神の力でもっても私を支えてくださり、私を導いてくださるんです。私はもう敗北者ではなくて、私は勝利者なんです。神の一つ一つの恵みを思い出してください。それを覚えるときに私たちが言えることは、神を感謝しますと。あなたは私をこんなにも祝してくださっている。もしそれを忘れたら、私たちの口からは感謝ではなくて不満しか出てこない。ね。どんな憐れみの心を持って神様は私を憐れんでくださり、この救いへと招き入れてくださったのか覚えることです。羊が来たのは命を得、それを豊かに持つためだ。あなたに永遠の命を与え、素晴らしい人生をあなたが送れるように、イエス様は来てくださって、そして喜んで、ご自分のすべてを捨ててくださったって。偽りの羊飼いに従っているならば、その人には本当の平安も、本当の満足もありません。同時に、不幸二番目。何かって言いますとね、永遠の裁きなんです。37節の初めのところ出てくるんです。その時弟子たちに言われた、収穫は多いがと記されているんです。収穫は多いって言うんです。おそらく皆さんの前にも、その色づいた 日本だったら稲穂でしょう。広がってます、ね。こっちは麦でしょうけども、もう本当に収穫していいその時期がやってきた。目の前に見えているのは、その豊作の穀物です。収穫は多いとイエスもおっしゃったんです。で、この収穫って一体何なのかって。この収穫って意味は、これまで見てきたように、人々のことを指していると思います。イエス様のもとにたくさんの人々が集まってきてたんですから。その多くの人々をご覧になったときに、多くの人々はこの救いを受けていない。じゃあなぜそれが永遠の裁きを指しているのかって。実はこの後のマタイの13章のところを見てみますと、種まきの例えが出てくるんです。でそこで、収穫とは終わりのことであると、13章の40節のところに出てきます。ね、イエス様がもうこれまでと、御使いたちを使わして、そしてその借り入れをなさるときがやってくる。つまり世の終わりの話をしているんです。神の裁きの話をしているんです。ね、ですから当然このような話をなさるときに、いつまでも、この地上が今のままであるということを神様私たちに教えたいんじゃありません。必ず終わりがやってくるんです。必ず審判の日がやってくるんです。必ず全ての罪が裁かれる日がやってくるんです。イエス様はその群衆を見たときに、その収穫を見たときに、彼らが神に逆らっていること、故に彼らが地上の生活において本当の祝福を得ていないことをご覧になった。それだけじゃない。彼らには必ず裁きがやってきて、その後は永遠の地獄であることをイエス様はちゃんとご存知なんです。収穫が多いって言うんです。その日がやってくるって言うんです。神様のその審判の日がやってくることを教えるんです。テサロニケ第2の手紙、後ろの方です。369ページのところ、ちょっとお開きいただけますでしょうか。テサロニケ人への手紙第2、1章です。7節のところをご覧くださいますか。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなので、その次からです。そのことは主イエスが、炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのですって。その日がやってくるというんです。必ず神に逆らい続けた人々。この福音の救いのメッセージを受け入れなかった人々。その罪の審判の日が来るって。その結果彼らは永遠の滅びへと至るのであることを聖書が教えています。で皆さん、イエス様は群衆をご覧になったときに、彼らのその霊的な状態をご覧になった。祝福をいただいていないことにイエス様は目を止められた。しかも彼らが永遠の地獄に向かっているということをそこでご覧になっていらっしゃるんです。だから憐れみの心を持たれたんです。だから何とかその人々をそこから救い出したいと神様は願われたんです。我々にまず必要なことは、この神様のお心をしっかりと私たち自身が持つことです。どんなにこの世的に祝されている人がいたとしても、我々が見なきゃいけないのは彼らの心です。彼らの永遠です。彼らは今日死んでどうなってしまうのか。そのことを私たちはしっかりと見なきゃいけない。イエス様がそうだったように。 罪の許しをいただいていなければ、イエス・キリストを信じておられなければ、その人にあるのは不幸であり、永遠の裁きです。で、皆さん、そのことを覚えていらっしゃいます?いつの間にかそのことを忘れてしまっていないでしょうか?この国において、99.7% の人々が今地獄へと向かっているんです。ね。それが我々の国なんです。それが我々の現状なんです。イエス様は今この日本を見てどんなふうに思われると思います?その群衆を見て、神に逆らい続けている人々を見てどんなふうに思われると思います?ここと同じですよ。彼らが永遠の滅びに向かっていることを見て、彼らに対して憐れみの心を持っていらっしゃるんです。私たちはそういう心を持って人々に接しているでしょうか。私たちが本当に神様に用いられていく、神の働きを成していくために必要なまず一つ目のことっていうのを私たちがこのように憐れみの心を主と同じように持つことです。神様と同じように持つことです。そして二つ目、神様が望んでらっしゃることは何かっていうと、明け渡しなんです。憐れみだけじゃない、明け渡しなんです。自分のすべてを主に明け渡した人生を生きる人、そういう働き人を神は探し求めてらっしゃるんです。神様は未信者を見て彼に憐れみの心を持ってらっしゃる。そして救われた私たちに神様は何を望んでらっしゃるのか、何を期待してらっしゃるのか。それは私たちがすべてを主に明け渡して主に従っていくことです。それが神様のお心なんです。神が望んでらっしゃること、求めてらっしゃることなんです。この37節の後半見てください。働き手が少ないってあるんです。興味深いでしょ、皆さん。なんでこんなことをおっしゃったのか。神だったら人を救うことがおできになったら神様がみんな救ったらいいじゃないかなんて。それは神の計画じゃないんです。いいです。神様の計画は、神は働き手、人間、あなたや私、救われているものをお使いになってこのメッセージを人々に伝えさせようとしていらっしゃるんです。これが神様の計画なんです。だからそうおっしゃったんです。働き手が少ないんだって。群衆を見たときに、その余りの数を見たときに、それまではイエス様お一人でした。そしてイエス様はこれから弟子たちにその働きを託される。でもそれでも十分じゃないんです。そのことをイエス様ご存知なんです。まだこの世界には、この素晴らしい救いを受けておられない方がいっぱいいるんです。我々が覚えなきゃいけないのは、神様のご計画というのは、神はこの福音のために、御言葉の教えのためにあなたを使おうとしていらっしゃるということなんです。38節をご覧いただきますと、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります。教会、この祈りを忘れてはならないんです。教会は私、我々は、神様どうぞ、この宣教のために、この世界宣教のために、そしてこの日本の宣教のために、働き手を送ってくださいって。この祈りが必要です。しかし同時にね、皆さん。神様、私をそのために使ってくださいって祈りをしているかどうかも考えなきゃいけないんです。応援して私たちが言うのは、神様、ちょっと私は今は難しいですと。ね。もう少ししてからとかね。いろんな条件を神様につけて、結局言ってることは、今はダメです、神様。今は無理です、神様。と私たちは、神様の計画が何であるかを知っていながら、それに従っていこうとしない。今はちょっと自分のしたいことがあるし、しなきゃいけないことがありますから、それが終われば、まあ、時間ができてちょっと神様のためにお手伝いできるかもしれませんので、もしそういうふうに我々が思ってたら大きな間違いです、ね、ご覧ください。ここに収穫の主って書いてあるんです。 つまりこの収穫というのはこれ神様のものだというんです、ね。そしてその収穫のために働き手、つまり神様が望んでらっしゃる働き人っていうのは神の目にかなった人たちなんです。神様が喜んで用いようとする人たちなんです。神が送りたいとする人々なんです。そういう人々を神様が望んでらっしゃることが明らかです。そういう人々が送られるように祈りなさい。同時にあなた自身が、そして私自身がそういう人物に変えられているのかどうかを考えることなんです。どうです皆さん。あなたは神様の前に、神様、あなたが私を救ってくださったことが、その目的が分かりました。それは私がこの神様のメッセージを人々に伝え、この救いのメッセージを人々に伝えていくことです。しかし私はそのことをよくしてなかった。それよりも、その神様が救ってくださった目的よりも自分の勝手な目的のために生きてた。神様どうぞ許してくださいと。今日から私はこの目的に従って生きていきたい。どうぞ神様私を使ってください。そういう働き人なんです。そういう働き人が必要なんです。多くの人はいろんな言い訳をします。私は体が弱いですからとか、私はああだこうだって私たちは言うんです。ね。実はこんな話があったんです。アフリカに宣教師たちが旅行に行きました。この宣教師たちはある時一つの村にたどり着きました。村人は彼らにその村の一番外れにあるその小屋に行くようにと勧めたんです。宣教師たちがそこ行ってみますと一人の男性がそこで横たわってました。彼は意識はありませんでした。しばらくするとこの人物が一体誰なのかが分かってきたんです。実はこの横たわっている男性はクリスチャンだったんです。しかも彼はこの村にあって村人を集めて聖書の朗読をしたり鳥なしの祈りをしてたんです。彼はこの村にチャペルを作ろうとしてその工事を始めたんです。その日に、その時に神様は彼を召されたんです。宣教師たちは、その翌日の葬儀に出席するために一晩そこで夜を過ごすことにしました。葬儀が終わったその日の午後、そう村に住む一人の雷病人が宣教師に会いたいって言うんです。この雷病人はその自分の手が動いたときはある程度体を動かすことができたので少しぐらい自分のことができました。でも今はもう何もすることができない状態でした。そこで彼は人をやってその宣教師たちに自分のところに来てくれるようにと願ったんです。それを聞いた宣教師たちはそのニュースを聞いて困惑したんです。一体彼は何を我々に望んでるんだろうって。何か憐れみを求めてるのか、何か援助を求めてるのか、それともお金でも求めてるのかと。そんなふうに宣教師たちは思ったって言うんです。ところがそのすべての予想は外れてました。宣教師たちが彼の家に行ったときに、彼が求めたのはただ一つだったんです。それは、どうぞ神様の祝福を祈ってくれって言ったんです。なんでそう祈ったか、なんでそう願ったかっていうと、この雷病の男性は、この召された男性が行ってきた働きを、私が引き継ぎたいと思ったんです。そのために神の前に祝福を祈ってほしいって宣教師に申してたんです。自分で自分の体を動かすこともできないこの雷病に 彼はあることを決心したんです。私はこの働きをしていこうって。そして、自他ともに認めたんです。そんなことは不可能だ。でも彼はそう思わなかった。彼は神様の恵みによってそれができるんだという確信を持ったんです。で、皆さん。神様がどんな人を求めてらっしゃるのか、どんな働き人を求めてらっしゃるのか、今見てきたんです。我々はどんな口実を並べたとしても、神様が求めてらっしゃるのは、主よ、私をどうぞ使ってくださいって。私は弱いですけど、使っていただきたい。私は病気で、体が動かないけど使ってほしいって。言い訳をせずに神の前に、神様私を使ってくれというものを神様は使うんです。どんなにあなたが健康であっても、どんなにあなたが病弱であっても、神様私はダメですと言ってる人を神は使わないんです。この日、この召されたクリスチャンのお兄さんが救われました。そして村人の三人がイエス・キリストを信じたっていうんです。神は用いてくださるんですよ。動けない人をも。人間的に見て生きてる価値がと思うような人も、神の前にはその人は尊い存在なんです。神はその人をも使って神の技をなすんです。あなたが生かされている目的は、この神様の御言葉をあなたは人々に伝えることであり、この救いのメッセージを伝えることなんです。その働きに対して、主よ私を使ってくださいという、その思いを持って、あなた日々歩んでいらっしゃいます。神様あなたは私を使ってくださる。なんと素晴らしいことでしょう。しかしそのためには、主よどうぞ私を働き人として用いてくださいって。そのことを決心し、自らを委ねることが必要なんです。神様のお心って一体何だったのかって。神は憐れみの心を罪人に対して、人に対して持ってらっしゃる。我々も同じ心を持つことです。神のお心ってどうだったのか。救われた私たちがすべてを明け渡してこの方に忠実に従っていくことです。それを我々がなしているのかです。もし今神様があなたの心の中にあなたの間違いを示してくださっているんだったら、今あなたはそれを悔い改めることです。そして主の前に、主をどうぞ使ってください。これから残された短いこの地上の人生、そのために生きていきたい。そうしてこのような歩みを全うしようじゃないですか。それが主があなたや私に望んでいらっしゃることです。父なる神様、御言葉を感謝します。この世界にはあなたのことを知らない人々があふれかえっています。私たちの家族の中にも、我々の友人の中にも、親族の中にもあなたのことを知らなく、永遠の滅びへと向かっているものが溢れています。我々はすぐに結果を求めてしまい、結果が出なければ諦めてしまうものでありますけれども。しかし我々があなたを知らない魂に対して憐れみの心を持ち、愛を持って、このメッセージを語り続けていくことができますように。私たちのその弱った心を強めてください。励ましてください。そしてどうぞ神様、自らのすべてを常に主にあなたに明け渡して、あなたに用いていただきたいという思いを持って歩んでいくことができますように。その思いを決して我々失うことがありませんように。今あなたの前に新たな決心をなさったお一人お一人を豊かに祝してください。あなたが強めてください。そしてどうぞあなたが使わせてくださっているその地において、 あなたの助けによって大胆にあなたのメッセージを語り続けていくことができますように。またどうぞ神様、私たちの目がもっと開かれて、この町において、この国において、この世界において、まだあなたのことを知らない多くの魂に対して重荷を持って、そのために祈り、あなたが導いてくださることを喜んで、進んでなしていくことができますように、そんな積極的な信仰者に私たちを変えてくださるように、今日それのお一人お一人の上に、主の豊かな祝福を与えくださり、それぞれを祝して、今日よりあなたが大いに用いてくださるように心から願います。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。